Find the gap between the train and the platform. This is Great Portland Street. 金沢成駅プレゼンツロンドンの現場から、皆さんこんにちは。プレゼンター金沢成明です。このポッドキャストはイギリスロンドンから配信しています。これを聞けばまるでロンドンにトリップ、ロンドンの暮らし、キャリア、ニュースなど日本では聞けない海外のリアルをお届けしています。時々イギリス住まいの日本人をゲストに招き、インタビューも行っています。はい、ということで今回はですね、イギリスといえば、ロンドンのね、地下鉄もね、すごい有名なんですよ有名なんですよっていうか、有名なんですよっていうか、イギリス、ロンドンのね、地下鉄は、こう世界最古ってね言われるぐらい昔からやってるものなので、そのね、世界最古の地下鉄なんですけど、実は今年ね、2022年5月24日にですね、新しい、ライン、エリザベスラインっていうのがね、開業したんですよ、ついに。はい。日本で言えばね、その地下鉄いっぱいあるじゃないですか。銀座線、山手線、山手線は違うか。山手線は JR でしたっけ。井の頭線、浅草線とかね、いろんなやつがあって、今年の5月にね、ロンドンにもいっぱいあるんですよ。ピカデリーライン、ベーカルーライン、ビクトリアラインとかね、いろいろあるんですけど、なんとね、エリザベスラインっていうのがね、ついにできたんですよね。はい。ということで今回はですね、そのエリザベスラインに僕乗ってきたんですよ、ちょっと前ね。でそのエリザベスラインのことと、あとこのね、世界最古ね、このロンドンの地下鉄ってじゃあどんなのっていうね、そういうことをね、ちょっと喋っていきたいと思います。はい。ということで世界最古って言いましたけども、このロンドンの地下鉄はですね、1863年の1月10日にですね、最初はハマースミス&シティラインでね、っていう形でオープンしたんですよね、1863年。何年前ですか、もう約150年前ぐらいですかね。はい。ほんとね、世界最古っていうだけあって、正直言ってめちゃくちゃしょぼいですしゃぼいですって言ったらあれだけど、ロンドンの地下鉄ってすっごい狭いんですよ、中もうすごい狭いし、もう世界最古っていうだけあってね、もう空気も正直めちゃくちゃ悪いですって言ったらすごい悪いイメージになっちゃうんですけど、なんで最近できたね、こうジュビリーラインとかね、このまさにこれエリザベスラインっていうのはすごい綺麗なんですけども、本当ね、昔からのやつはね、もうロンドンの地下鉄はね、もう本当ね、もう結構きついです、きついですって言われたけど、もう夏とかはね、もう中ものすごい暑いんですよ。っていうのも、もう古いからエアコンもないわけです、夏暑い。ただなんか日本から行くとおしゃれな感じをします。おしゃれな感じって言い方あれだけど、なんかね、さっき話したんですけど、そのベーカルーライン、ハマースミスライン、ピカデリーラインっていろいろねあるじゃないですか。でそのラインが、日本もそうなんですけど、こう色で分かれてるんですよね、青、黄色とか。でそのラインに沿って中の地下鉄のそのデザインっていうか、こういろんなね、こうポールとか手を握るとことか、そういうところがね、その色になってるから分かりやすいんですよ。なんかそういうところがね、ロンドンらしさみたいなのがねあるかなと思うんですけど、ちなみにこのロンドンの地下鉄、正式名称はアンダーグラウンドって言うんですよ。アメリカはですね、ちなみにサブウェイって言います。場所によっては、日本だとね、東京メトロとかね言いますよね。ただメトロってあんま使う人いないかもしれないですね、地下鉄。あ、日本ででもどういう風に言うんだろう、地下鉄で。あ、日本だと地下鉄っていうよりは 何々ラインで行くみたいな、そんな感じなんですかね。ちょっとごめんなさい、僕間違ったら申し訳ないんですけども、イギリスは、まあ、アンダーグラウンドとはね、言うんですけど、あんまりアンダーグラウンドって言わないで、通称チューブって言うんですよ、みんな。まあ、こうまさにね、チューブ、管みたいな、ね、地下をこう走る管みたいな感じで、なぜかちょっと分かんないですけど、チューブって言います。はい。で、このね、ロンドンの地下鉄ですけど、当初、最初ね、ちょっと話しましたけど、空気が悪いんで、これ本当あるあるなんですけど、もう地下鉄乗ってした日はその日鼻かむと、もう鼻の中真っ黒になる。これ本当なんですよ。で、これね、僕本当コロナになって分かったんですけど、人間の体ってこう不思議だなって思うんですけど、もうね、コロナになった時に本当2年弱ぐらい全く乗ってなかったんですよ、地下鉄に。で、地下鉄に乗らなくなるとね、鼻毛の伸びがね、全然違うんです。これお食事中の方は申し訳ない、本当ね、ロンドンの地下鉄乗ってるともうね、鼻毛伸びるのすっごい早いんですよ。もう日本じゃこんな伸び方しなかったっていうぐらい鼻毛がぐんぐん伸びるわけです。まあ本当に多分空気悪いから、それをこう守るためにね、鼻がね、きっと。で、本当ね、コロナの時期鼻毛全然伸びてこなかったんですよ。それぐらい、変な話でしたけど、それぐらい空気が汚いと。だから本当コロナ以降、僕逆にね、マスクできる理由ができたんで良かったなと思って、マスクしてる人いないんですけど、僕はねマスクしてます、ちなみに。はい、うん、マスクしてます、はい、っていう感じでね。しかもあのロンドンの地下鉄はですね、なんと世界一値段が高い。おめでとうございます。いや、おめでとうございますじゃないんですよね。世界一、これ名誉なのか不名誉なのか分かんないですけども、もうね、実際に世界一高いと。なんかこう、まあ、ロンドンのね、こうアーチウェイ駅からチャリンクロスっていうね、約7キロぐらいのね、料金をね、試しにこう測ってみたみたいなね、そういうね、こうニュースがあって、こうピーク時の、まあ、一番忙しい時ですよね、その時の距離をですね、こう測って、でその地下鉄の運賃をですね、39カ国比較したと、その距離でね。でその距離、ロンドンがですね 3.4 ポンド、日本円で約、まあ、600円弱ですか。はい。で香港はちなみに 1.11 ポンド、でアメリカ、ニューヨークは 1.9 ポンドで、パリが 2.9 ポンド、ドイツが 2.9 ポンド、あ、すみません、パリが 2.09 ポンドですね。ちなみにロンドン3.4 ポンド、どこも3ポンド超えてないですよね。ちなみに日本はあの丸の内線の新宿から銀座で同じぐらいの距離で 1.3 ポンド約210円、ちなみに210円だから約 1.3 ポンドですね。半分以下っていうね、日本はね。って考えるとロンドンの地下鉄とてつもなく高いですよね。あの一区間乗っただけで560円、まあ、600円弱ぐらいですかね。はい、いや本当ね、もうロンドンの地下鉄は世界一高いって、まあ、僕がねロンドンに来た2008年からすごい有名なんですけども、もうねそういう感じなんですよね。ちなみに乗り方は日本でいうオイスターカードみたいなのがあってですね、日本のスイカとかね、パスモみたいな、そういうのがイギリス・ロンドンにもあって、まあ、それがオイスターカードっていうんですけども、そこにねお金をこう、まあ、チャージして、でこれでピッピッピッってね行ける、まあ、便利なんですよ。それか日本でおそらくもうあるんですかね、こっちだとキャッシュレスで、カードでコンタクトレスって言われるも機能がね一般的なんですよ。日本だとなんだろう、なんかあるんですかね、そういうの。今直接カードでピーってカードでこうなんだろう、サインしてるとかじゃなくて、デビットカードっていうのがあって、それでねピーってねカードで払えるんですよ、直接。でそれをまあコンタクトレスって言って、オイスターカードじゃなくてもそれでねピッピッっていけるからね、すごい便利なんですよね。うん、 でちょっとねこうロンドンの地下鉄を話すとものすごい長くなっちゃうんで、もう本題のエリザベスラインまでもう10分経っちゃったんで、ちょっとまたロンドンの地下鉄編はですね別のこう形でやるとして、早速こうエリザベスラインの話にちょっと行きたいんですけども、あの今思えばねこれ別でやればよかったなって思うんですけども、あのこのエリザベスライン、まあ、新しくね2000、この今年23年のね5月に、まあ、ついにね開通したってことなんですけども、皆さん驚くなかれ、なんとね2009年に建設がね始まったわけですよ。もうねせっせらとこうあの 地下鉄を作っていくわけですよ。で当初ね最初は2018年に開業するという話でした。僕もねまあ、デザインの仕事してて、ここがねエリザベスラインが通過するからこの土地上がりますよと、この物件良くなりますよって言われて取ったお店の方もいらっしゃいましたけども、ずっと待ってもオープンしない2018年、そして今4年遅れでついに2022年5月にオープンしたっていうことなんですよね。なんと4年遅れたと、日本だと考えられますか？でも本当びっくりするぐらいね、ちょっと延期でねオープンしたんですけども、まあ、無事ね開通したと。でエリザベスラインは、まあ、最初に話にあったこういろんな色分けでね、ちなみに紫色です。はい。でこのエリザベスライン、じゃあどんなラインかっていうと、イギリスのですねすごい遠くの左から遠くの西、要は左から右につなぐロンドンのこう中心をそうつなぐラインで、しかもヒースロー空港をこうちゃんと通るっていうね、すごい便利なんですよね。しかもロンドンのこう市内って地下鉄がすごいいっぱい網羅されて、こう東から西行くのにすごい時間かかるんですよ。だけどこのエリザベスラインは140キロで走って、しかも止まるとこが少ないんですよ。だから東から西に行くのにビューンってね、なるべくこう早く行けるみたいな、まあ、日本でいうあれですよね、快速みたいな、そんな感じのイメージですね。はい。ちなみにこう東から西の距離は100キロ、100キロって言われてもちょっとイメージしにくいと思うんですけども、100キロって東京から熱海ぐらいらしいんですよね。で山手線にすると山手線3周分ぐらいらしいです、はい、それぐらいの距離を横断しているということらしいんですよね。でこれね、僕本当に何がいいかって、ロンドンにエクセルっていうねでかいエキシビジョンセンターがあるんですよ。日本でいうとこうビッグサイトみたいな、よくこう企画展とかイベントとかってなんかやるとこあるじゃないですか。でそれがエクセルってとこがあって、そこね東の外れの方にあって、いつもねアクセスがすごい不便だったんですよ。そこに行くのになんか地下鉄何回も乗り換えて、なんかこう枝分かれが多いこう路線乗ってずっと待っていくみたいな。だけどこのエリザベスラインによってもうセンター、ロンドンの真ん中からそこにビューンってね一本で早く行ける、これは僕嬉しい、はい、個人的なあれですけど、これすごいね嬉しいなと思いましたね。早速ね僕はねちょうどこのエクセルに行く必要があってエリザベスラインに乗ってね行ったんですけども、なんとねこれ今更かって思うんですけども、ついにこのエリザベスラインにはエアコンがありということでね、夏は暑くない、まあ、本当ね僕乗ったんですけど綺麗でしたね。ただね一個だけもう本当ねちょっと苦言って言ったら申し訳ないんですけども、本当残念だったのは、今時なのになんと地下鉄、皆さん想像できます？ネット使えないです。はい。ただプラットフォームのみ、駅のプラットフォームだけ Wi-Fi があって、その Wi-Fi につなげると、まあ、ネットが使えるっていう形なんですが、普通にネットつなげるようにしてほしかったですよね。で Wi-Fi は走ってるこの中っていうんですか、駅から駅の間は Wi-Fi つながらないと。世界最高は分かるんですけどね、もうちょっとこう今時にしてほしかったなと。まあね、ネットつながらないから逆にいいっていう場合もまあありますよね、時々ね、うん、メールとかね、こうしがらみから離れたいみたいな。だけどね、もう今時こう YouTube 見たわけですよ。はい、もう電車乗ってる時とかね、 だからもう本当にロンドンの政府と頼むと。だからあれですよ、いまだにロンドンの地下鉄ネットつながらないですから、どのラインも、早くねそういうところ力入れてくれって思います。だからイギリスロンドンって結構実はね田舎なとこ多いんですよ、田舎。まあこの話もねちょっとまたロンドンって実は丸々都市みたいなね、そういう形で配信していこうとは思うんですけども、はい、まあ、今回はねこんな形でイギリスロンドンのね地下鉄事情っていうことでねちょっとお話しさせていただきました。はい、ちょっと今回すごいね話す内容が思ったより多くてすごい駆け足で早口になっちゃってね、聞きにくかったら申し訳ないんですけども、次回はねもうちょっとコンパクトにまとめてねちょっと話していこうと思います。はい、ということでですね、最後までお聞きいただきありがとうございました。この配信がね良かったと思う方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいなと思います。はい、ということでですね、ではまたお会いしましょう。以上、ロンドンの現場からでした。